はい、今夜も始まりました200個目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
ナインティーズ総合研究所第3ビル、ビルメンテナンス夜勤にして文筆家、書評家、アイスクライマーにして、元エアーマックス狩り元締めにして、好きなスイーツはナタデココ、山内黒猫です。
あれ、第三ビルメンテナンスアルバイト、
第三ビル、ビルメンテナンス夜勤、
夜勤、あれ、室長だったはずなんですけど、なんかありました？
ちょっと、前回、なんか。
はい。
あったみたいで。はい、ご情報をなんか言ったとか、いちゃもんなんですけど。
いやいやいや。
なんか言われた、その影響で、ちょっともう、勉強してこいってことで、はい。
嬉しい。俺思ったより、ナインティーズ総合研究所がちゃんとしてるって分かりました、今。
いや、何がですか？
いや、野放しにしてはいかんだろうということで、結構その、糾弾してたんで、僕、ネットで。ナインティーズ総合研究所のスレッドとかも僕結構、コテハンでいるんで。
てめえか、炎上させたの。
いや、俺だけじゃないっすよ。もう、同志がたくさんいて、俺はもうほとんど実際は、ガールズチャンネルにちょっと書き込んでるぐらいで。
いやいや、ガルちゃん？ガルちゃん見てんの？
に書き込んでるだけで、女性アンチのふりして。
女性のふりしてね。
二代目青江美奈っていう名前で書くんです
けど。いやいや、そこまで俺は詳しくないんだよ。
あれですよね、前回のダニエル・カールっていう関西弁のタレントがいたとか言って、それが実際は東北弁、ズーズー弁ということが分かって判明して、それが、多分それで多分本当に、これは良くないっていうことで、ナインティーズ総合研究所が動いて、降格人事があったっていうことですよね。
そう、まあまあ、そうなんでしょうね。
うわ、嬉しい。やっぱちゃんと動いてくれるんだ、ちゃんと活動すれば。なんでこいつが、なんか、ノーノーと未だにメディアに出れてんのって思ってたんですよ。
メディアじゃねえだろ、別にこれ。
いや、これ。ポッドキャストになんで出れてんのっていう、思ってたんで、そういう風に動いてくれるんだったら、嬉しい、なんかちゃんとやってた甲斐があるなと思うし、これからもその復帰していく黒猫さんを見たいなと思います。
まあ見といてくださいよ。
先週白い巨塔見てくださいって言ったじゃないですか。
はい。
さっき TVer で調べたのも第1話しか残ってなくて、もう見れないみたいなんで、私から、まあその90年代最高っていうことで、その提案が一つあるんですけど、
はい。
101回目のプロポーズの TVer 配信が始まったんで、それ一緒に見ませんか？
なんでですか？
僕、実は、101回目のプロポーズ一回も見てないんですよ。
いや、もう、あのシーンしか知らないです。私も。
怖いの、怖いの、で、僕は死にません！あなたが好きだからしか知らないじゃない、
そうです、そうです。はい。
どういう話なのか全然知らないんで、俺、今週、101回目のプロポーズ見始めようかなと思った。ついに。
いや、今更だな、別に。
今、第3話まで配信されてて、こっから、順に配信されていくんで、どうですかこのタイミングで、徹夜武田。
でも当時101回目がオンエアされてる頃は、武田徹也の、正体がバレてなかったんですよ。
え？あ。
でも今もう武田徹也ってね、もう本質がちょっとずつ、もう、見え隠れしてきてるので、それ分かった上で、101回目見れんのかっていう話ですけど。
白夜行とかストロベリーナイトで嫌な刑事始めてからですよね。
嫌な刑事っていうか普通のバラエティ番組に出た時とかめちゃめちゃ怖いんで、
あの元祖声を出さずに笑うタレントですよね。
ねえ、いやいや怖いな。
古賀秀が武田鉄矢のモノマネするとき声出さずに笑うから。
めっちゃ似てるんだよな。ね、
どうですか ?101 回目のフォロボーズ見たくないですか、その名作。
怖いな。
確か主題歌がセイエスなんだよな。
あの、ごちうさと交互に見ます。なんか、マイルドにしながら。
優しいアニメと。
ええ。そうしないと多分ね、精神がついていけないと思うんで。
まあ、ごちうさみたいに、そのヒロインが何人も、可愛い子が何人も出てくるやつがいいっすね。
うん。はいはいはい。
ヒロイン一人じゃ太刀打ちできないから。
うん。そりゃそうですよ。中和させながら、ええ。
うん。
心を。
近々101回目のプロポーズ感想会があるっていうことでいいですかね。
いやいや。聞きたいですかね、そんな。
え、見たいでしょ。
皆さんも見てないと思うんですよ。
うん、俺もそう思う、
ね。覚えてないし。
うん。だって俺らが見てないってことは、俺らよりちょっと上なんですよ。
ええ。そうです
ね。多分45、6歳、二の二の世代の人が見てるっていう感じなんで。
はい。
まあ、その初老しか見てないと言いつつも、やっぱりまだ若い方も聞いてくださってるんで、もしよかったら僕らと一緒に101回目のプロポーズ見ませんか
って。きついだろう。若い世代があれは。
ストロベリーナイトの配信もやってて。
うん。
それも何回か見たんですけど、刑事役で出てくるんですよ、武田鉄矢が。
うん、はい。
で、高島正宏さんと、遠見。
遠藤健一？
遠藤健一。高島正宏、遠藤健一、武田鉄矢っていう3人で、その、会議室にいるシーンがあるんですけど、
うん。
真ん中の武田鉄矢が囚われた宇宙人みたいに身長低かったです。
ああ、確かに。
うん。
でかい人ばっかり。
遠見なんてね、テーブルに腰掛けてたんですけど、それより小さかったですから、
ね。いやいやおかしいだろう。その小道具さんがじゃあ、選ぶ。
よし。見よう。俺はずっと見たいと思ってたの。
TVer、ああ、TVer ね。はい。
あの辺のレジェンド作はもうだいぶ見てるはずなんで、東京ラブストーリーも見たし。
何回も見てる。
ああ、何回も見たの？完治セックスしようは。
うん。
それなのに101回目のプロポーズまだ見てない。
見てない。
ね。
です。
それは見ないと。うん、だから近々ありますと、皆さんも TVer でじゃあぜひご覧くださいと。
ええ。
ということで、今週の90年代最高お願いします。
まあ、今ね、もうすぐ紅白の季節で。
はい。
こっちのケントさん？
は、入ってましたね。
はじめ。まあ、令和でも活躍してる兄弟の方って結構おられるじゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、ケントさんはじめ、
斎藤翔太啓太。
それしか出てこねえな。
いや、活躍してねえんだ。
見ないけどな、最近。もう王様のブランチでしか見たことねえけど。斎藤翔太啓太もそうですけども、やっぱね、90年代にもね、いますわ。
いいテーマですね。
90s のブラザーが。
まず若鷹は違うか。
若鷹ブラザーですよ。
若鷹90年代か、ギリ。
若鷹もゴリゴリの90年代。
いいね。
なんですけど、まず一旦ですね。
うん、
兄弟タレントの元祖をですね、一旦カリウドとさせてください。
確かに。夜も引っ張れ。
まあ、カリウドと言ったらアズサ2号ですよね。
うん。
いや、このアズサ2号自体は、1977年なんですけども、1995年にですね、YJ サウンズからアズサ2号ニューバージョンがリリース されているんで、ちょっと一旦、ニューバージョンが、再録という形で、
大幅に変わってんのかな。
ボサノバーバージョンになってます。わかんない。
いやいやいや、一番ダメだろ。
一旦カリウドから、大限定とさせてください。
ああ、じゃあ僕も編集が間に合えば今回は8時ちょうどにアップしたいと思いますよ。
うっすら流しながらね。あずさん、ね。お願いします。
知らないって聞いてる人は、カリウド。
もうマジ。それはしょうがないですよ。90年代のことを言わざるを得ないんですから。
あずさ2号ですけど、
ええ。で、90年代はですね、もう朝から兄弟が見れます。朝の連続テレビ小説。二人っ子より、まなかなちゃんですね。
ああ、それもありなんだ。
双子もありですよ、そりゃ。
男性だけじゃないんだ。俺、次回が姉妹シリーズなのかなと思って。
いや、そんなわけねえわ。だから、姉妹兄弟で、活躍してるっていうくくりですね。
はいはいはい。
二人、まなかなちゃんが、二人っ子で、まあ見れるんですけども、うん、私びっくりしたんですけども、二人っ子って、まなかな主演じゃないんですね。
え？
二人っ子の主演は、岩崎宏美と菊池舞子なんですよ。で、まなかなは、この二人の幼少時代の役なんですね。うん、
ああ、だから、子役だから。うん、
そう。で、二週分しか出てないんですよ。14話しか出てないんですよ、だから。
あ、子供編の。
子供編だけ。
よくあるやつだ、朝ドラの1週目、2週目、子供編みたいな。
そうそうそう。
あそこで跳ねたってことか。かわいい。
あそこだけで跳ねたんですね。まなかなが。
すげえ。
で、まなかなの二人っ子見終わったらですね、昼から、いいともが始まって、もうオープニングですぐ、踊り出す兄弟がいまして、それが工藤兄弟なんですね。
ああ、確かにね。
まあこれも双子です。
めっちゃかっこよかったな、ほんで、
う
ん。
サーファー系というかね、あの何で、初めて、
うん。ブレイクダンスみたいな。
まあもともとはなんか、ファッションブランドの店員だったらしいんですけどね。工藤兄弟が見れると。
そんな、でもタモリの前で本気で踊られてもね。
そんな求めてない。ゆっくり出てきますからね。いや、タモさんはね、別に会話を交わすこともなく。
工藤兄弟と。工藤兄弟ね、うん。でも売れてた印象はありますよ。
いや全く記憶ないです、私は。
あ、そう。
ええ。
誰の印象ですか？いいとも青年隊は。
いいとも青年隊は、りんちゃんかな。
ええ？渡辺直美の横にいた？
うん。
めっちゃ新しいじゃん、それ。いやいやいや。
ええ。
岸田健作でしょ。
ああ。いたわ。
うん、
そうだそうだ。
いいとも青年隊から爆売れしたといえば岸田健作でしょ。
岸田健作ね。あ、まあまあ可愛いんだけど、可愛さで言ったらリンちゃんなんでね。
うん、でリンちゃんどうしたの？
いやリンちゃんわかりませんよその後。リンちゃんその後コスコスプレプレに出てましたけどその後は知りませんよ私。
結構追ってんな。
で、夜ですかね、トンネルズをつけるとですね、皆さんのおかげでです、やってたと思うんですけども。
はい。
ノリオをいじめてるフミヤがノリオをいじめてて、 そしたら、急に、直行がトランペット吹き出して、ワンナイトジゴロが流れて、キルユーのタイミングでバシタカが出てきて頭叩くっていう最高の流れが見れるわけですね。
ああ、俺、中ではフミヤが出る回は外れだったな。
いやいやいや。面白いだろ、学園コント。だから、藤井兄弟ですね。いわゆる。
ああ、F ブラッドね。
F、久しぶりに聞いたわ。F ブラッドはありましたね。
F ブラッド。はい。
フミヤと直行です。
はあ、お前フミヤと好きだもんな。
全然知らねえんだけど。
藤井フミヤと、カール・スモーキー氏といえば、アートに手を出して。
ね、ああ、はあはあ。
絵を描いたり、その、造形物を作ったりするんですけど、それを藤井フミヤがやってるアートのことを、フミヤアートと言います。
いや、全く。
欲しいでしょ、でも。
コントしてるフミヤしか知らねえ。
欲しいでしょ、藤井フミヤ。
いやいや、全然いらねえだろ。全然いらないです、それ。で、次の日、日またいで、二人っ子見て、いいとも見て、で、次、昼の、ね、ローショー見てると、学校の怪談がやってて、
はい、
学校の怪談2やってて、それの、主演が前田亜紀ちゃんなんですね。それが、いわゆる、
前田姉妹。
前田姉妹。
はい、はい。
学校の怪談2は、うん、96年ですかね。
はいはい。俺、劇場行きましたよ、確か。
あ、見ましたか、劇場まで行って。
劇場まで行きました。
で、96年、その同時期、お姉ちゃん、前田愛ちゃんは何をしてたかというとですね、はみ出しデカ情熱系で、高見、柴田恭兵演じる高見、兵庫の娘役として、5年間、
おー、レギュラーで。
レギュラーで出てたと。で、その、翌年、97年、学校の怪談3が、公開されるんですけども、その頃お姉ちゃん前田愛ちゃん何してたかというと97年、うん、浜岡麻也、野村優香、大村彩子と、限定ユニットプリティチャットを結成されております。
うわー、熱
ー。いやいやいや、覚えてないでしょ。覚え
てない。野村優香となんかやってた、
プリティチャット。
何、野村優香と、野村優香っていうのは、伝説的なチャイドルなんですけど。
伝説的なチャイドル。木曜の怪談出てた野村優香ですけども。
野村優香と前田愛と誰ですか？
前田愛と大村彩子、浜岡麻也です。
あ、その二人は知らないな。
プリティチャット。
前田愛と前田亜紀がマジで一番可愛い時代っていうのがあったんですよ。知らないと思いますけど。
いや、ありましたよ。
ねえ。
ありました。
だって俺は、内山くん目当てでもなく、山崎優太目当てでもなく、確実に前田愛目当てで、あっぱれさんま大先生見てましたから。
ませたガキだなぁ。
ええ。もう、内山とサンボの絡みええねん。前田愛打つやん。
いやいや、毎回ミラクル起こすからな、内山くんが。
そりゃそう。
笑いの。
内山くんで山崎優太が突っ込むっていうね。もういいでしょう、ええ。
そうそうそう。
ええ、山崎優太は壁に背中当ててたな、椅子の背もたれじゃなくて。
いやいやいや。態度悪かったですけど、当時からね。
そうそうそう。うん、まあ、野村優香、チャイドル、90年代チャイドル編っていうのはまた黒猫さんがやってる。
で、夜になるとね、こう、ちょっと大人なドラマがやってるんですね。
はい。
それが、不機嫌な果実っていうね。
あれ、 シンゴちゃん？
いや、シンゴちゃんじゃなくて、
不機嫌な果実ってなんだっけ？
石田ゆり子、石田ゆり子主演の不機嫌な果実がやってるわけですよ。
不揃いじゃなくて不機嫌な果実だ。うん。
ちょっとね、大人な、はい、不倫の。ここで、うん、石田姉妹がやってくるわけですね。
あ
ら。97年です。
不機嫌な果実って石田姉妹が出てんの？
いや、ゆり子だけです。
あ、ゆり子
だけ。97年、石田光が何をしていたかと言いますとね、あんま、渥美清の、ああ、青春期に出てますね。
それを拾って
売れてるわ。
わざわざそれを拾ってやんだよ。石田光もって売れてたから。
もうそもそも皆さんね、石田光の方が売れてるんです、もとも
と。信じられないと思いますけどね。妹の石田光の方が売れてたんですよ。
そもそもその、連続テレビ小説の主演もやってますし、石田光。
あ、そっか。
キラリっていうね。
あ、そうだ。
うん、やってるし、なんと言ってもアスナル白書とか。
キムタクと、
ね、うん。光の方が格上だったんですね。
そう。めちゃくちゃ売れてたからね。うん。で、なんか、お姉ちゃん出てきたなって言ったら、いつの間にか石田ゆり子の方が人気あったっていうね。
そう。
うん。そんなことありましたか皆さん。有村架純の後に有村愛理が出てきて、結局有村愛理が人気ってことないでしょ。
いや、ね。有村姉妹で例えんなや。
上野樹里が売れて、その後上野真奈が出てきて、上野真奈が売れたってことないでしょ。
ない、ね。
普通そうなんですよ。
うん。すごいね。
普通は、
石田現象ね。
普通は妹の方が売れてそのまま走るんですよ。で、ね、久本まさみよりね、妹さんが売れるってことはないです
。すげえ出てくんな。売れてね、妹やらないやら。
気になるんだよな。その後の兄弟の売れ方が。
面白い現象ですよ。
あれどう見てんのかな、まちゃみは。妹が通販番組しか出てない現状どう見てんのかな。
いや、どうも見てないだろ。まあ完全にお姉ちゃん効果で出てるだけだからな。
そう。だって何にもないんだから。
ほんと、ただの関西のおばちゃんだからな。
そう、別に歯も出てないし、セクシービームも打てないんだから。
ポーンとかもしないしな。
あんのかな、ゆり子パターン、ゆり子パターンってあんのかな他に。
ゆり、下克上パターン？
うん。誰かいるかな。妹可愛いんだよ。弟かっこいいんだよ。久保塚の弟もデビューしたけどダメだったし。
あ、いました。
あ。
またまあドラマ系になるんですけどね。うん、ラブジェネレーションでね、松たか子が、うん、まあ、ヒロイン役やりましたよね。
はい。大好き。
その頃、確かに、染五郎は、歌舞伎しかやってなかった。あんま、そのメディア媒体には出てませんでしたけども。
うん。
どうでしょう、今。
いやー、小田裕二とロケットボーイズやってました
ね。ロケットボーイズじゃなくて、10代目松本幸四郎になり、今、松たか子より見るんじゃないですか？
いや、どうかな。格としては松たか子の方が全然上じゃないかな。
いや、松たか子はもう一生松たか子ですけども、めちゃめちゃ名前変わってますから。
名前としては出世したのかもしれないけど、いや、京舞の話いいっすわ。
いや、京舞って読んでんのあなただけだから。
いや、京舞の話じゃん、それ。松本京舞の話になるのかよ、これ。
松たか子より露出多いんじゃないですかね、今。
本当にフラットに見てどうですか？松たか子の上で。ファンの CM 出てるし。
でも最近で言ったらあんま見ないけど、もガチで、松たか子。
ああ、松たか子さんって独身ですか？
いやいや、結婚してます。
え？誰と？
いやいや、誰かはわかりませんけども、
結婚されてる。歌舞伎役者的な？言い名付け的な？
いや、歌舞伎役者でもないと思うけど。 え、結婚したよね。
え？マジ？
ああ、ギタリストと結婚してます。やっぱり。音楽、ギタリストで音楽プロデューサーの、佐橋義行さん。
16歳差の年の差婚だって。
うわぁ。
じゃ、結構な年じゃん、もう。
もう60超えてるってこと？じゃあ。
松高子がね、もう40ぐらいですもんね。
もう47ですよ、松高子。
ええー。
あの松高子が。
63歳か、相手。
ええ、
あんまり知らなかったな、このニュース。あれじゃねえの、ね、もう、明日春が来たらとかの、サポートギタリストだったんじゃねえのそれ。結局。
ああ。なえるな、そしたら。
ギタリスト？ちゃんとしたギタリストかよ。幸四郎ちゃんと見たか？精査したか？
そこまで関与しないだろう、娘の恋愛に。
もういい歳だったしね。
うん。
京舞の芸能人珍しいっすよね。
京舞ね。ああ、まあまあまあ。
ね、
京舞で売れてる。
そうそうそう。
京舞っていうか、兄弟でいいんですか。
今、一瞬、一回受け入れてくれたからすげえ嬉しかったわ。
ええ。まあ、今までは、しっかり、兄弟で売れてる、うん、兄弟を言ってきましたけど、はい、まあ、まあさっきも何名か出されてましたけども、まあ、どちらか一方お姉ちゃんか妹におんぶに抱っこ、兄弟もいるわけですよね。
おー、いるね。
それが、
椎名林檎でしょ？椎名林檎と椎名淳平のこと言ってんでしょ？
いやいや、林家一平ね。
林家一平と、あれ、義理じゃないのか、あれは。林家一平と誰？
林家一平っていうのが、はですね、まあ、お兄ちゃんコブ平なんですけども。
お兄ちゃんコブ平で、現肖像ですよね。
で、もぐもぐコンボっていう、番組がございまして、
はいはいはい、
そこで、ヒロミに、ヒロミにリンチされるっていう番組がありまして、それで稼いだ、金で、まあ、食わせてもらってたわけですね。
ひどいこと言ってんな、ずっと。コブ兵に対するリスペクトが一切なかったな、今。全
然
いやいや、こち亀で、寺井の声やってたから。
いやいや、知らんけど。
こち亀でラサール石井にリンチされながら毎週いい声出して
る。いや、毎回リンチされてんじゃないか。リンチで金稼いでるやん。
いや、リンチされてないですよ。伸び伸びやってましたよ、もぐもぐコンボ。
やってない！ 2 歳年下のヒロミにね、リンチされてたんだから。
やめてくださいよ、ヒロミさんって言ってました。
ええ。それで50万です。
やめてくださいよ、ヒロミさん
チャリーンです、これ。
あんなのがね、大御所ですから、今や。
ええ、あと、まあ、安倍浅見っていうのもいるんですけど、ちょっとこれ、よくよく調べたら2000年超えてたんで。
ギャルルね、ギャルル。
ギャルル。ああ、やってたかも。
安倍夏美の妹、安倍浅見で。
妹ちゃん、はい。
ガングロにして、ギャル曽根と、時と亜美と3人でギャルルやってました。
ああ、いい時代だな。
いい時代、最高の時代ですね。ギャルルの時代に戻りてえわ。まあ、そう、安倍浅見みたいなパターンが結局多いんですよね。妹がデビューして、ちょっと出るんだけど、脚光浴びるんだけど、その後うまくいかないっていう。
ああ、まあまあ続きませんよね。
そう、うん。広瀬アリスとかめっちゃ珍しいパターンですよ。売れてるっていう。
売れ、ああ。だって芸能活動自体はアリスの方が先なんじゃないですか？
あ、そっか。売れたのが広瀬すずの方が早いっていうだけか。
うん。まあ、だから、シム県界隈で言うと石野陽子。
お
お。
石野真子。
そう、石野陽子がその、終身コントで、
うん。
ゴゴゴゴゴジって言って、ってる時に、 うん、石野真子はまあ、狼なんじゃないみたいな歌を歌って、で、セミヌードを出したんですよね。
うん、石野陽子、石野真子って、石野陽子が妹ですよね。
石野陽子が妹です。
石野真子の方が先に売れてたんだよね。ね、
石野真子が狼なんか怖くないで、あの、爆売れ。
爆売れして、
うん、
妹がその後発掘されて、で、シムケンの、うん、あ、女房役になったってことが。あ、じゃあ、ちゃんとどっちも売れたんだね。
売れてるんですけど、その、セミヌードありますよね。
はい。
ちょっと、衣服の上から、乳首が見えるんですね。
透けてるみたいな。
透けてるんですけど、後々聞くとそれは、マコが、出てから知ったっていう、その、承諾してなかったっていう。
はいはいはい。
うん、っていう。
大ニュースじゃないですか。
芸能界の。
大事件じゃん。
うん。私おっぱい出てるんだけど、みたいな。後に知るっていうね。そういう目に。
まあ、それは大事なとこですからね。その、乳首が見れるか見れないかで大きく売り上げ変わりますから。
ああ。
出すか出したい、ね。出したいですよね、出版社的にはね。
うん。いや、勝手に出したらダメだろ
う、ね。いや、気づいてなかったっていうことにしろって。
ああ、もうすっちゃえ、すっちゃえってね。
そうそうそう。石野真子の写真集ですね。はいはいはい。メモメモと。メモメモメモと。
見ようとしてるやん。拡大しようとしてるじゃん。
見ねえわ、今さら石野真子の写真集。
いえ、めっちゃ可愛いよ、デビュー当時。
可愛い。石野姉妹はガチ。
あとは、ねえ。
はい。
まあ、スポーツ界で言ったら、カズとか？
ああ、カズとヤス。
うん。
あと、柱谷兄弟ね。
あ、そこも、あ、兄弟だったんだ。
確か兄弟。あと野球で言うと、うん、イリキ。
イリキね。90年代かな。あれ、ね、マラソンの、ね。
ああ、そう兄弟。
そう兄弟。
あ、スポーツ界はそれはいっぱいありますよね。
そう。
若鷹だけじゃないですからね、実は。北桜と豊桜、あと、小木錦織と小木の花もいますからね。
ああ、詳しいなぁ。
うん。
全然だわ、その辺。
若鷹だけじゃないですよ。
あ、そうなんだ。あともう、兄弟。
あ、なんかスキージャンプにも。
ああ、萩原ね。小木原、萩原。
小木原、萩原兄弟。
萩原兄弟いた。
杉原っていう名前がもうめちゃくちゃ字なんだもんな。
完全に次に生まれたんだろうなって。
かわいそうすぎる名前が次って、
ね。
すごいよね、兄弟で仕事するって。ずーっと生まれてから死ぬまでずっと一緒にいるってことでしょ。
ええ。そこも一緒ってよね。
一秒たりとも一緒にいたくないですからね、俺は。山内兄弟は仲良すぎるんでね、子供の頃キスしちゃって。
ほっぺにね。
子供の頃ほっぺに日常的にキスしてたんで、お母さんが心配してたそうですけど。
まあまあ、BL あるあるでね。TikTok でバズるんでしょうね、だから。
お母さんからその、あんたたち近づきすぎっていう、その注意がなかったですか？
全然ないです、別に。何にも、
うん。お母さんの前ではキスしてないってこと？隠れてキスしてたってこと？
ねえ、全然親の前でも。
気色悪い兄弟だな。お母さんの前でキスしやがって。僕はお父さんとお母さんが見てないところで、ボコボコにされてました、毎日。
うわぁ。まあね、悪いことしてんだからしょうがないですよね。
いや、何にもしてないんだよ。
何にもしてない。そんなん暴力じゃないですか、ただの。
暴力なんだって、だから。
何にもしてなかったら。
恐怖政治なんだから。俺とお姉ちゃんが、お菓子買ってきて、 で、兄貴が帰ってきた音、バイクの音がしたから、こたつの中にお菓子を隠すんだから、毎日。
溶けちゃうだろうよ。純チョコレート菓子だったら。
で、チョコ菓子を買わないのよ。
ああ。
そういう生活でしたね。その家の中に敵がいるっていう生活でしたね。まあ、あと、大和田爆、大和田信也。
まあ、ね。深夜は爆に、おんぶに抱っこで。
そうなんですか。俺よくわかってないけど。そこ格差あるんだ。
え？爆が朝番組で頑張ってるから、もうテレビ出れてるだけで、深夜は。
え、岡江さんの旦那は？
爆でしょうよ。爆です、爆です。
で、あれは最近ポケモンかなんかやってネットでバズってるのは
深夜です。
あ、じゃあどっちも結果残してんだ、芸能界。
いや、結果っていうか、俳優業だからな、本業はな。
爆と深夜の、仕分けめっちゃ上手くなかった、今。
いや。
めっちゃ詳しいじゃん、爆と深夜に。
ええ。
どっち派なんですか？
ええ？どっち派とかないだろうよ。どっちかって言ったら深夜ですけど。
深夜がさ、ポケモン実況でバズってるじゃないですか。かわいいっつって。
ええ。
あれは、作家が入ってるのか、本人がやってるのか、どっちなんですか。
いや、入ってるだろうよ、作家が。
入ってるよな。
見つけられないだろう。アプリ入れられないだろう、そもそも
深夜。やっぱ入ってんだ。ああいうのって全部やっぱ入ってんだ、作家が。
入ってるよ。
長州力の、なんか、ツイートとか全部入ってんだ、作家が。
あ、長州力はあれ本人です。
あれ本人なの？
あれガチです。
じゃあちゃんと面白いじゃないか。え、上原愛のお姉ちゃんデビューしてたんだ。
何調べとんねん。あ、AV 界?AV 界の姉妹
を今調べてたんですけど、上原愛と上原舞っていたんだ。
へ
ぇ。上原愛っていうのはレジェンド AV 女優でめっちゃ人気あったんですけど。
逆に見たいな。
AKB からデビューした山口莉子の妹の山口莉久っていうのがいたんだけど、
ええ。
俺見たけどね、本当かって思いましたね。全然似てなくて。
似てないんだ。
だからそれ売るために、姉妹のふりしてんじゃないかなって思ったぐらい似てなかったな。
ああ。競馬で言ったら、まあ、竹、豊、竹幸四郎です。
あ、本当だ。
それしかいないです。もう二度と出てこないでしょう。
ちっちゃくないといけないんじゃないの？身長が。
あ、そうですよ。
まず。ね。
50キロ台じゃないといけないし。
そうっすよね。
もう無理です、この飽食の時代に。
だからガリガリのちっちゃい男の子二人産んでお母さんは、あれーと思ったでしょうけど、二人ともめちゃくちゃ恩返ししたっていうね。
まあ。
二人とも当たりだったっていうね。
そうですよ。
全然別ジャンルで実は兄弟だったみたいなのは、たまにありますけどね。
ああ、はいはいはいはい。ありますね。
思い出せないんだよな、俺。なんか、俳優で売れてて、お姉ちゃんが R&B シンガーみたいな人いなかった。誰だっけ、これ。
特殊すぎだろ、そんなやつ。
あ、これ誰か覚えてないですか？結構売れてる俳優さんかなんかで、お姉ちゃんも結構売れてる R&B シンガーみたいな人いたよね。ダブルじゃなくて。
手に問いかけてんだよ。
いたんだよなぁ。くっそ
ー。あー、こう、まあ、こうもと兄弟もいますけど。
あ、それめっちゃいいじゃん。
うん。
ヒロトとマサヒロさん。
マサヒロ。俳優。全然似てないけど。
あれって、でも実力で売れたってことだよね。ヒロトのお兄さん、ヒロトの弟だから売れたってことないよね。
むしろマイナスですからね。
兄貴がベロ出しまくってるってね。マイナスですもんね。今のいいよ。どっちも売れてて、別ジャンル。
角田博、角田二郎ですね。
ええー、俺それ知らなかったんだけど。恐怖新聞の、
今知りました。
え、
角田二郎って何？恐怖新聞。
おお、大御所漫画家でしょ？
ええ。
ええー、マジ？
その、弟はメリー・ジェーン歌ってます。
メリー・ジェーン。恐怖新聞と恐怖シンガーで。超大御所じゃん。トキワ荘メンバーじゃなかったっけな。
え？二郎？
二郎。それで思い出したけど、グラップラーバキの作者の娘がビースターズの作者なんですよね。めっちゃ可愛いだろうな、板垣先生からしたら。娘が漫画家やってくれて、しかもヒット飛ばしてるって。
ああ。
娘がポッドキャスト始めたら嬉しいだろう。
悲しい。止めるだろ、全力で。
娘がポッドキャストやって、息子が木こり。カールスモーキー石井の妹がコメコメクラブの中にいた。いたわ。いたな。え、チームシャチホコンの伊藤千咲と伊藤千雪って姉妹なんだ。え、岩崎宏美と岩崎よしみ姉妹なの？
え、岩崎よしみ姉妹だろ、それは。
あんま分かってなかった。
姉妹です、それは。あ、そんなところでしょう。
姉妹で、兄弟で芸能界にいるって面白いよな。え、黒沢俊雄の弟黒沢博士は、ヒロシ&キーボード博士？
いやいやいや、もう。
え？
一人で読み漁れや、もう。
知ってた？黒沢俊雄のあのニット帽の黒沢俊雄の弟黒沢博士は、ヒロシ&キーボーの博士って知ってた？
知らねえよ。3年目の上着を歌ってた人は？
どっちも大金持ちやん。
あんなお兄さんがいたらね、浮気しないけどな。
いや、怖くてね。はい。今日もたくさん、90年代のね、情報をたくさん教えていただきましたんで。まあ、もう、書き込みやめますよ、僕も。許しました。
もう、今、開示請求に関する訴訟準備を行ってるんで、はい。覚悟しておいてください。いや、
開示請求したら、正直、200個目のリスナーだらけだと思いますよ。
関係ないよ。もう完全潰しに行くんで。
ちょっと、開示請求だけ俺が、いや、ちょっとやめてください
よ。いやいやいや、弱腰になってん
の。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。